揺れる市場で守るべき投資原則とメンタル管理法。市場を完璧に予測しようとするこまみより重要なのは、変動性の中でも感情に振り回されない仕組みを作ることです。資産配分、リバランス、損失上限、相場との距離を置くことは、個人投資家が長く生き残るための革新的な道具です。専門家であっても、市場の高値と安値を継続的に当てることはできないため、投資家は予測よりも原則と生存の仕組みを優先すべきです。暴落相場で売りたくなる衝動は、意思だけで制御するのが難しいため、事前に定めた資産配分とリバランスのルールが必要です。株式と現金、または複数の資産クラスを定められた比率で維持すれば、高い時に一部を売り、安い時に一部を買う行動を機械化できます。無理なレバレッジと集中投資は、一度の大きな損失で回復不能な状態を招きかねないため、投資比率と損失上限を制限すべきです。相場を過度に頻繁に確認すると、焦りや行動バイアスが強まるため、長期投資家は点検の周期と意思決定の手順を分けるのが良いでしょう。革新ようやく揺れ動く市場で投資家を崩してしまうのは、多くの場合、情報不足だけではありません。より大きな問題は、焦り、恐怖、比較心理、過度な革新です。市場は長期的に成長する局面があっても、その過程で急落、反発、横ばい、偽のシグナルを繰り返します。したがって、個人投資家の目標は、市場の底と天井を当てることではなく、悪い時期にも市場から退場させられない構造を作ることであるべきです。この記事は、変動性の高い相場で活用できる投資原則、資産配分、リバランス、ケリー公式的な考え方、メンタル管理法を整理した教育用資料です。1、市場予測より重要なのは原則である株式市場は、金利、為替レート、企業業績、流動性、時勢学、投資心理、政策変化が度に作用する複雑系です。アナリストや専門投資家でも、特定時点の高値と安値を継続的に当てることは困難です。韓国の投資家にも馴染みのある事例があります。2000年代半ばから後半にかけて、中国の正規体とグローバル流動性により、リスク資産選考が高まりましたが、その後のグローバル金融危機局面では、KOSPI が大幅に下落しました。問題は、危機そのものを事前に正確に当てることが非常に難しいという点です。投資原則が必要な理由は次の通りです。予測は外れることがありますが、原則は繰り返すことができます。感情は市場状況によって変わりますが、ルールは事前に固定できます。一度の大きな損失を避ければ、次の機会を待つことができます。長期複利は市場に長く残っている人にだけ払きます。つまり、投資原則は収益率を最大化する装置である前に、破産と衝動的な売買を防ぐ安全装置です。2、投資家をダメにする焦りと行動バイアス。個人投資家が揺さぶられる代表的な瞬間は次の通りです。状況よくある感情、危険な行動、周囲の人が短期間で大金を稼いだと聞いたとき、相対的剥奪感検証されていない銘柄の追い買い、保有銘柄が急落したとき、恐怖、長期計画なしに全量売却市場が連日上昇するとき、取り残される恐怖、現金比率をすべてなくして一点集中損失が大きくなるとき、元本回復心理、レバレッジで難品、ニュースや UUB が刺激的なとき、確信または不安頻繁な売買と過剰対応、トカゲの脳という比喩は慎重に理解する。投資家の間でよく言われるトカゲの脳、または爬虫類の脳は、脅威を感じたときに即時の生存反応を誘導する人間の本能を説明する比喩です。厳密な最新脳科学の用語というよりは、恐怖と衝動が理性的判断を圧倒する現象を説明する大衆的な表現に近いものです。 投資においてこの比喩が有用な理由は明確です。暴落相場では脳は長期の期待収益率よりも目の前の損失の痛みをより大きく感じます。そのため計画通りリバランスしなければならないという考えよりもひとまず売って逃げようという衝動が強くなることがあります。結論は単純です。本能に毎回意志の力で勝とうとせず、本能が介入する前にルールを作るべきです。3. 変動性の対相場に耐える最初の道具、資産配分。資産配分は株式、債券、現金、金、不動産関連資産など性格の異なる資産に投資資金を分ける方法です。確信は何が最も上がるか当てることではなく、一つの資産が大きく揺れたときに全体資産が崩れないよう構造を設計することです。資産配分が必要な理由、株式は長期期待収益率が高い可能性がありますが短期変動性が大きいです。現金は期待収益率が低いものの暴落相場で選択肢を与えてくれます。債券と預金性資産は金利と信用リスクの影響を受けますがポートフォリオの干渉役を果たすことがあります。資産クラスを分ければ特定のシナリオにすべてのお金をかけるリスクを減らせます。単純な例、株式 50%、 現金 50%。 例えば投資家が全金融資産を株式 50%、 現金 50% すると決めたと仮定します。市場状況、ポートフォリオの変化ルールに基づく行動。株式が大きく上昇、株式比率が 60% に増加、一部の株式を売って 50% に下げる、株式が大きく下落、株式比率が 40% に減少、現金の一部で株式を買い 50% を上げる、市場が横ばい、比率変化が小さい。取引しないか、定期点検だけ行う。この構造の長所は、安い時に買い、高い時に売るという言葉を、感情ではなくルールとして実行させる点です。4. リバランスとシャノンの悪魔。リバランスは時間が経って変わった資産比率を元の目標比率に戻す過程です。例えば株式 50%、 現金 50% を目標にしていたのに株式上昇により 60%、 現金 40% になったなら一部の株式を売って再び 50% に近づけます。シャノンの悪魔は変動性のある資産と安定的な資産を一定比率で再調整するとき、単純保有とは異なる結果が生じ得ることを説明する有名な思考実験です。ただし、現実の投資では、税金、取引コスト、スプレッド、資産間の相関関係、長期下落の可能性があるため、リバランスが常に超過収益を保証するわけではありません。リバランスの実践上の目的は次の3つです。リスク管理、特定の資産が大きくなりすぎてポートフォリオ全体を支配しないようにします。行動の強制、上昇した資産の一部を売り、下落した資産の一部を買う過程を自動化します。投資の持続性、暴落相場でも何をすべきか事前に決めておきます。リバランス周期の方法説明適した投資家、定期リバランス四半期、年1回など日付を決めて、点検頻繁な売買を避けたい長期投資家、バンドリバランス目標比率から5%または先発外れたら、調整市場変動にルール通り対応したい投資家、混合方式定期点検しつつ、大きな乖離があるときだけ調整取引コストとリスク管理の両方を考慮する初心者投資家には、年 1-2 回転点検、プラス目標比率から大きく外れときだけ調整のような単純なルールの方が、より継続しやすい場合があります。5. 確実な 10% と不確実な 100% の違い。多くの投資家は、遅いが繰り返し可能な収益よりも自動で人生を変える収益に惹かれます。しかし長期的に資産を築いた投資家は、青いして大当たりよりも生存確率と再現可能性を重視します。 例えば次の2つの選択肢があると仮定してみましょう。選択肢魅力隠れたリスク、比較的高い確率でジュルカーセンの収益、遅く退屈に見える機会を何度も繰り返す必要がある、低い確率で 100% の収益、早く富裕層になれそうに見える、失敗時に大きな損失または破産の可能性、複利の確信は一度の大きな収益率ではなく損失を制限しながら長く繰り返すことです。 50% の損失が出ると元本回復には 100% の収益が必要です。したがって大きな損失を避けることは保守的な態度ではなく長期収益率を守る積極的な戦略です。 6. 破産の数学、ケリー公式とハーフケリー思考。ケリー公式は有利なベット状況でも全財産をかけてはならず、勝率と損益比によって適正なベット比率が変わるという考え方を提供します。金融投資では不確実性がはるかに大きいため、ケリー公式そのものを機械的に適用するよりも比率を制限しなければならないという原理を理解することが重要です。なぜ全財産をかけてはいけないのか。投資結果が何度も続くとき、最後にゼロになれば全体の結果もゼロです。例えば1億ウォンが2億ウォン、4億ウォン、8億ウォンに増えても、最後の選択で全て失えば残るものはありません。投資で破産を招く代表的な行動は次の通りです。借入を利用した過度なレバレッジ投資、一つの銘柄または一つのテーマに全財産を一点中収出が大きくなるほど、さらに大きな金額を投入する難品損切り基準なしに、デリバティブや高変動性商品へ集中、生活費、チョンセ保証金、非常資金まで投資資金として使う行動、ハーフケリー式思考。ハーフケリーは、ケリー公式が示す比率の半分だけ投資する保守的なアプローチを意味します。実際の金融市場では勝率と損益比を正確に知ることが難しく、過去データが未来を保証するわけではなく、相関関係が危機時に突然高まることがあります。したがって個人投資家にとってより実用的なルールは次の通りです。自分が正しいと思っても一度に全てをかけない。損失が出ても回復可能な金額だけをリスク資産に配分する。レバレッジは期待収益率だけでなく、強制比叡山の可能性まで考慮する。投資アイデアがどれほど良くても、ポートフォリオ内の最大比率を決める。7. 暴落相場への向き合いか、恐怖は正常であり、ルールは必要である。暴落相場は例外ではなく、市場の一部です。株式市場は長期上昇局面の中でも、10%、20%、30% 上の下落を繰り返すことがあります。問題は下落そのものよりも下落時に投資家が計画なしに行動することです。暴落相場で必要な質問は今怖くないかではありません。怖いのは正常です。より重要な質問は次の通りです。私の投資資金の中に生活に必要なお金が混ざっていないか。目標資産配分からどれほど外れているか。この企業や資産を買った根拠が損なわれたか。単純な価格下落と本質価値の毀損を区別しているか。今の行動は事前に決めたルールなのか、恐怖に基づく反応なのか。現金を一部保有している投資家にとって暴落相場は機会になり得ます。しかし現金なしに全て投資している人にとって暴落相場は生存への脅威になります。だからこそ現金は収益を生まない、怠惰な資産ではなく、危機時に選択肢を与えてくれる保険になり得ます。8. 相場から距離を置くことも、投資能力である投資をうまく行うには、より多くの情報を見るべきだと考えがちです。しかし相場をあまりにも頻繁に確認すると、損失回避、過剰確信、群衆心理、取り残される恐怖が強まることがあります。特に長期投資家にとって、リアルタイムの相場画面は役に立つよりも、意思決定の質を下げることが多いです。 1日単位の価格変動は、企業の長期価値よりも市場心理と需給の影響を大きく受ける可能性があるためです。実践可能な相場管理法、長期投資講座は1日1回以下でのみ確認します。リバランス点検率をカレンダーにあらかじめ決めておきます。買いまたは売りの前には最低10分以上メモを作成します。UTUB コミュニティ、短期ニュースよりも企業の業績、財務状態、産業構造を優先して確認します。散歩、瞑想、読書のように即時反応を劣らせる習慣を作ります。散歩や瞑想は投資収益を直接保証しません。しかし即時の衝動を遅らせ、自分がなぜその決定をしようとしているのかを点検させるという点で、投資プロセスの助けになることがあります。9、40、50代の会社員投資家のための現実的原則。4050代の会社員は、投資においてより慎重なバランスが必要です。退職が近づき、子どもの教育費や住居費のような支出が大きくなる可能性があり、大きな損失を回復する時間が2030代より短い場合があるためです。点検すべき項目、質問、原則、非常資金、6、12ヶ月分の生活費が確保されているか、リスク資産と分離負債、金利上昇時に耐えられるか、レバレッジ縮小を退資金、損失回復期間が十分か、リスク資産比率を調整集中投資、特定銘柄セクター比率が過度ではないか、最大比率を制限、キャッシュフロー給与が途絶えても投資計画が維持されるか、生活費と投資資金を分離、会社生活と投資にはどちらにも予想外のタックルが入ってきます。試合が終わったと解釈するよりも、現在の戦術が通じなかったので戦略を変えるべきだと解釈する方がより生産的です。10、個人投資家のための原則チェックリスト。次のチェックリストは、変動性の高い相場で意思決定を遅らせ構造化するのに役立ちます。投資前、このお金は最低3年以上投資できる余裕資金か、全資産のうちリスク資産比率は何パーセントか、一つの銘柄または一つの商品の最大比率を決めたか、損失が出た時の追加買い、保有、売却基準があるか、この投資アイデアが間違っていたと判断する条件を書いたか、投資中価格ギャルのために不安なのか、投資根拠が損なわれて不安なのか、目標資産配分から外れた程度がリバランス基準に達したか、ニュースの見出しではなく原資料と業績を確認したか、同じ決定を明日の朝にもできるか、今行動しなければならないという焦りがあるか、投資後収益が出たとき運と実力を区別したか、損失が出たときルール違反があったか、売買記録を残したか、次の投資で減らすべき行動バイアスは何か。結論、投資は予測ゲームではなく生存ゲームである。揺れ動く市場で最も重要な能力はそこを当てる能力ではありません。より重要なのは焦りをコントロールし、無理な一点集中とレバレッジを避け、事前に決めた資産配分とリバランスのルールを守る能力です。市場は今後も暴落と反発を繰り返すでしょう。投資家はそのすべての波を予測することはできません。しかし船の構造を頑丈にし、化石災をせず、嵐が来た時にどのような行動を取るかを事前に決めることはできます。長期投資におけるメンタル管理は、ここ構えだけの問題ではなく、ルール、比率、現金、記録、距離を置くことによって設計すべきシステムです。